新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい。ありがとうございます。新たなる無限の無限の助けが無限に無限にいっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい。ありがとうございます。新たなる無限の無限の親友が無限に無限にいっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい。ありがとうございます。新たなる無限の無限の奇跡が、大奇跡が、非大奇跡が無限に無限にいっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい。ありがとうございます。新たなる無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。自分とは何か、本当の自分とは何か、人生の目的とは何か、本当の人生の目的とは何か。これは古今東西における永遠の根本命題なんです。この答えを出さない限り本当の幸せはつかめない。すべて言葉通りになるっていうのが宇宙の厳然たる絶対法則になっているんです。誠の神様の世界の真実の世界においても、すべて言葉通りに感受できる。言葉通りの自分を、言葉通りの世界を、言葉通りの番組を、言葉通りの運命を受け取れるんです。思いの色眼鏡を通して見る今日の世界も同じなんですね。言葉通りの自分を、言葉通りの世界を、言葉通りの番組を、言葉通りの運命を受けて味わうんです。真実の世界も今日の世界もどちらも同じように言葉通りに受け取るんです。自分の選んだ言葉を駆使することによって、言葉通りの自分になって、言葉通りの世界に住んで、言葉通りの番組を選んで、言葉通りの運命を味わうんですね。これは一貫してるんです。自分というものを言葉で定めてるんです。だから過去にどういう言葉を使ってきたか、今自分はどういう言葉を使ってるか、言葉が一番大事なんですね。真実の世界と虚の世界あるんですよね。真実の世界は永遠不滅、絶対なくならない。 今日の世界は無から生まれて無に戻る、全部生まれてきたものは消えていく。この真実の世界と虚の世界の違いをしっかりと見抜かないとダメね。誠の神様、真実の世界というのは始めもないし終わりもない、永遠無休の真実の実在なの。そして本当の神様っていうのは一切の対立がない、一切の差別がない、本当に完璧な一つ、完全な愛の一体感だけなのね。今日の世界というのは本当はない世界よね。真実でない世界、無の世界だから、無から生まれて無に戻る世界。今日の世界の創造の仕組みは言葉で生み出している。無から生まれて相対の利用極に分かれるね。プラスとマイナスに分かれ、善と悪に分かれ、正と非に分かれ、光と闇に分かれっていうふうにね、相対の両極に振り分けられて、その組み合わせによって全てのものが生み出される。これは今日の世界の創造の仕組みになっている。プラスが生まれたら必ず同時にマイナスが生まれるね。その2つがバランスをとって存在している。今日の世界にはプラスだけということはありえないの。プラスがあったらマイナスがある。善があったら悪があるの。生まれるというものがあったら死があるのよね。言葉の思いの波の変化。波っていうのは上がったら必ず下がるようになっているよね。波の起伏が大きくなるほど波乱万丈の人生になる。だから今日の世界でいくら自分が成功して幸せになったと思っても、一方で不幸せをマイナスの姿いっぱい生み出している。それによって支えられてプラスのものが生まれているだけなの。だから今日の世界で幸せをつかむことは永遠に不可能なの。そしてまた儚い、虚しいね。肉体というのは誠の神様と一体の姿じゃまだないよね。世界のすべて一つになってないよね。バラバラよね。対立して差別があるよね。陰陽に分かれ対立し、お互いが全部差別があるね。これみんな今日の世界の姿だから、肉体が自分って捉えるのは間違った捉え方よね。今日の姿を捉えてる。だから肉体が自分って掴んだら、人生の目的は正しく定まらない。どういう目的を探し出しても儚い、虚しい。例えばみんな生まれてきて、いい学校出て、いい会社入って、いい人と巡り合えて、幸せな結婚できて、人生一生幸せに送れたらいいってこう思うかもしれないけど、その後どうするの？ね、死が待ってるだけじゃない。100年で終わってしまうかもしれないじゃないね。儚い、虚しい、みんな消えてなくなるんだったらってね。それだったらセミみたいにわずかな日数だけでもいいじゃない。短かっても長かっても大差ないのよね。これ何万年何億年生きてもね、死ぬんだったら本当の心の安らぎは得られないのよね。 だから肉体をつかんだらダメよね。また魂もダメよね。思いの集積としての魂なんて地獄行くかもしれない、極楽に上がるかもしれない、そういう差別のある個別のもんじゃダメなのね。だから本当に永遠不滅の誠の神様と一体のものでないと本当の自分は納得しないの。みんな本当の神様を本体として持っている、みんな本当の神様を共有しているね。だから本当の神様をしっかりと捉えない限り本当の人生の目的は定まってこない。虚の世界にいてる人にとったら人生の目的は虚の世界から抜けて真実の世界へ、誠の神の世界へ戻ることなの。これはまず一番大事な目的。次に誠の神様の本当の目的を自分の目的にしていくことよね。誠の神様の目的は一人一人が神様のすべてを受け直せるようになってほしい。大きく深く受け取って誠の神様との一体感を深めてほしい。これは永遠に大きく深くなる道なのよね。だから真実の世界に戻ったら人生の目的が正しく定まる。幸せがどんどんどんどん大きくなるだけっていうのがいいのよね。それも自分だけじゃないのよね。みんなが同じように幸せになっていくだけっていう。自分一人どんだけ幸せになっても他の人が幸せになれなかったら自分は絶対幸せになれない。だから今日の世界では絶対に幸せになれない。真実の世界に戻ってこそ自分の幸せが大きくなればなるほどみんなの幸せも同時に大きくなっていく。それでこそ本当の自分であり本当の幸せであり人生の目的も正しくなっているのね。だから言葉選びっていうのが一番大事なのよね。自分の見たり聞いたり言ったりする言葉全部無限の無限の選択肢の中から一つだけを自分の自由意志で選んでるのよ。自分は自由自在の心を与えてもらっている。何でも選べるようにしてもらっている。人のせいにはできないよね。自分が選ぶのよ。それも狭い範囲からじゃないのよね。無限の無限の選択肢の中から一つ選べるようになっている、ね。だからどんな言葉でも選べる。プラスの言葉でもマイナスの言葉でも本当の真実の真理の言葉でも自分の自由意で選べるんだよね。だからどういう言葉を自分が選ぶかってこれで全部決まるの。過去に選んでしまった言葉は形に出てくるね。でもそれよりも今新たに選ぶ言葉の方が大事なのよね。過去マイナスの言葉いっぱい積み重ねて無限にあっても今本当のプラスの言葉を選べたら過去の全部消せる。言葉通りに全てなるって言っても過去に積み重ねた言葉を簡単に消していける。だから今選ぶ言葉の方が大事なのにね。マイナスの言葉を選んだら過去のマイナスも引っ張り出して現実化してしまう。で、単なるプラスの言葉では過去のマイナスを消す力はない。マイナスも現実化し、また今使う言葉も現実化するっていうだけよね。でも誠の神様の本当の真実の言葉を選べたら過去のプラスもマイナスも全ての言葉を消しきれる。 ね、今日の世界を消せるのよね。そして真実の姿を受け直せる。だから一言、今あなたに選ぶ一言っていうのが一番大切なものになるの。ありがとうございます、ね、誠の神様の名前よね。誠の神様そのものよ、本当はね。このありがとうございますの一言を選び続けられたら、誠の神様だけに波が合うのよ。そして誠の神様だけを呼び続けて、誠の神様だけに出会える。そしてプラスばっかしを受け取れる。過去どういう言葉を積み重ねても全部消しきれる。でも選び続けないとダメよね。過去の選んだ言葉の結果として現実化したものを見てそれに影響を受けているようだったら、まだ自由意志で選んでないよね。環境の奴隷、運命の奴隷になっているまだね。だから現実と無関係に言葉選びはしないとダメ。今現実化しているのはみんな過去の言葉の結果よね。過去の結果は無関係に、現実を無視して今あなたに選ぶ言葉が大事なの。そしたら運命全部変えられる。でも現実にとらわれたら運命の奴隷になってしまう。同じ言葉をまた繰り返すから。みんな誠の神様のことはよく知ってるはずなの。心の奥底でちゃんと分かっているね。だから今日の世界では儚い、虚しい、満足できない、幸せになれないってね、分かるのよね。これ本当のことを知ってるからや。ただ全て言葉通りになるっていうのは法則だから、言葉選びが間違ったら幸せから遠ざかってしまう。誠の神様の世界は一大循環の姿でずっと続いているよね。新たなる全徳の無限の無限の輝きや無限の無限いっぱいという姿で全方向から降り注いでいる。でもそれを言葉にして受けないと受け取れない。幸せでも新たなる無限の無限の幸せが無限に無限にいっぱいという言葉を使わないと一大循環の幸せを受け取れない。幸せですって言うだけではダメよね。小さすぎて神様の世界の幸せを受け取れない。今日の世界の小さいプラスの幸せだけになってしまうね。それはもうすぐに消えてしまう。心の安らぎにしても同じよね。一大循環の安らぎを受け取れたら心はいつも安らいでる。だから真実の言葉が足りないよね。足りない分だけ受け取れないから求める心を起こしてしまう。求める心を起こすとまたマイナスがいっぱいになるの。思いの波が荒くなるのよ。幸せを求めて幸せになろうとしたら波の起伏が大きくなる。幸せを得ようとして一生懸命努力するんだけど、努力した分だけ波が荒くなる、大きくなる。で、幸せっていうのは束の間の一瞬の幸せを得て満足するだけで終わるのよ。与 あと下降線をたどると幸せでなくなっていって一番下まで落ちる。今度上がるのに七難八苦の苦難の道を歩むしかないという状態になるよね。だから波の荒くなるほど大変なのよ。今日の世界でも高い番組の世界、低い番組の世界、この違いは波の違いね。高い世界は千早ぶる神っていうこともあるけど、高い神様は細かい振動数の速い波よね。千早ぶる波っていうのがね、だから記憶が少ない、ほとんど一直線、必要なものだけで満足できて、余計なことを思わない、求めない、願わない、本当に欲の心はないのよ、ね、でも思いがいっぱい溜まってくると、思いの心は欲の心に変わるのよね。求める心になって幸せになりたいって願うと波が荒くなる。求める心は全部そうよね。何を求めてもそうなる。波が荒くなるほど手に入れにくいよね。手に入れてもそれが大きいマイナスを、借りを持ったプラスなの。だからその借金返しに追われて後大変になるっていうのがそうよね。だから波を荒くすると荒ぶる姿、荒ぶる神っていうのは低い神様よね。だから今日の世界でも起伏を少なくするほど、思いを消し切って求める心をなくすほど高い番組になる。そこはプラスだけ、マイナスのない世界に変わっていく。真実の世界は波が立たなくなって鏡のような水面になったら、ちょうど海の底が見えるような感じでね、浮かび上がって見えてくる。思いの波を消し切ったら真実の世界が見えてくる。でも波を荒くすると見えなくなるよね。そして表面の波とらわれていくの。思いの波を消さないとダメよね。これは一番最初に真実の世界にいてた自分がなぜ今日の世界に転落したか、一大循環の姿を新たに受け直して、恩返しの心で全てお返しできてたらよかったの、ね、本当の感謝と本当の恩返しに生きてたら、一大循環の世界から外へ飛び出すことはなかったの。でもその一大循環の姿を掴んで自分のものにしようとするのよね。この時に過去の残像の世界へ、思いの世界へ転落する。本当は一大循環の姿なんて無限のスピードで循環してるから掴みどころはないんだけど、掴んだと思った瞬間よね。掴んでないけども掴んだと思っただけなのよね。だから思いだけの世界に、今日の世界に転落してしまう。そして思いの世界に入ったらプラスの受け直しができなくなっているから、プラスがないから求める心を起こすの。そして求める心を起こせば起こすほどマイナスが増えていくの。そして言葉通りにって言っても、プラスの言葉を使っても一方でマイナスを生み出している。そして儚い虚しい今日の世界の人生を味わうことになってしまう。これは今日の世界の姿。でもバックは真実の世界ちゃんとあるのよ、根本にね。 真実の世界を受け直せたら、すぐに今日の世界消えていく。真実の世界を見えなくしているのは思いの姿だけなの。思いをためるほど、ちょうど空の雲も厚い雲が立ち込めるほど太陽も見えなくなると同じよね。思いを積み重ねるほど真実の姿が見えなくなる。思いを消すほど微かでも光が届いてくるよね。本当に思いが消えたら真実の世界見え出すのよね。だから本当の自分は誠の神様と一体の自分っていうね、この言葉が大事よね。そして本当の人生の目的も誠の神様からの一大循環の姿を大きく受けることね。そして誠の神様との一体感を深くしていく、これが悟りを深めていくことなんだね。だから人生の目的は悟りを無限に無限に深めることよ。誠の神様との本当の一体感を大きく深くすることよね。これが永遠に続くのが本当なの。ありがとうございますという言葉は誠の神様の本当の姿を表している。絶対の中心から一大循環の姿で循環しているね。この全体像が誠の神様の姿よね。それをありがとうございますという言葉で表している。だからありがとうございますという言葉を選び続けたら、今日の世界にいている人でもどんどんどんどん思いを消してもらうね。そして思いを消し切ってもらった後、誠の神様との循環交流って起こる。受けたものを返してまた大きく受けてを返してっていうね、繰り返しをしていくうちに誠の神様との一体感が大きく深くなっていく。自然に誠の神様との一体感が深くなるの。そしたら幸せが大きくなり、心の安らぎも大きくなってくる。本当に生かされてるっていうのが本当の真実なのよね。人が自分で生きようというのは間違ってるの。生きようっていうのは思いの心、一大循環の姿で生かされてる。何も願わなかったもいいのよ。すべて与えられてる。ただありがとうございますって、新たに新たに受け直してありがとうございますって恩返しを捧げたらいい。そしたら自然に分かってくるの。だから今新たにありがとうございますだけを選び続けられたら、すべての思いは短期間に消し去られる。絶対迷うことはないね。悩むこともないね。自然に誠の神様の自覚が深くなってくる。これこそ本当の自分、本当の安らぎって分かってくる。本当は何億か以上ありがとうございますを捧げてこなければダメなんだけど、でもね、そこまでいかなかっても縁のある先に祈り続けている大勢の神々様がいるのよ。そういう先に祈り始めた神々様が 自分の演者としてのみんなを一人一人を代わりに祈り続けて助け続けてる。だから自分はあまり祈ってないようでも、自分を助けてくれてる大勢の神様が代わりに祈り続けて、思いを消し続けて本当の悟りへの道を深めさせてくれる。これ全部してもらっているんだよね。この世界でもしね、無限の思いをためて、無限の釈財をためて地獄が落ちてたとしたらね、自分の努力で絶対借金返し、マイナス思いを消すことは不可能なの。みんな身代わりに背負って消し続けている神様が大勢いてるね。代わりに祈り続けている、思いを消し続けてくれている、そしてプラスをいっぱい増やし続けてくれてるんだ。だからこそ恩返しの心を起こさないとダメなんだ。誠の神様に対してもそうだけど、大勢の神々様に対してね、どれだけ恩返しのありがとうございますを捧げても足りない。見えに見えない助けって無限に無限に大きい。このごまたきでもそうよね。人がやってるんじゃないもんね。本当の奥から見たら無限の無限の神々様が参加しているのよ。この世の人だけじゃないのよね。あの人が無限無限にいっぱい参加しているね。高い神々様も低い演者もね、全部ごまたきに参加させてもらって助け続けてもらっている。ありがとうございますの一言を選んでそれを捧げ続けることがどれだけ大きい働きをしているか。本当は想像でする働きをしている、させてもらっている。ごまぎ一枚に書いたありがとうございます、ただ書いただけじゃないの。自分が書いたんじゃないのよね。自分を守る大勢の神々様も一緒に祈って光を込めてくれてる。だから大勢の演者も救い上げられるね。でも今新たにどういうことを選ぶかが大事なのよね。ありがとうございますを選んだから助けてもらえる。ここが一番大事なのよ。自由意志で選ばないとダメよね。選び続けないと。選ぶことさえできたら無限の無限の守りでいっぱいになる。すべての悩み問題全部一瞬に解決するぐらいの大きい助けを受ける。これはもう根本が誠の神様の真実の世界しかないかで、今日の世界は本当はないのよね。あるようでないのよ。誠の神様の助けを受け入れたら瞬間にでも消える世界なの、今日の世界っていうのはね。だからマイナスなんて恐れることは何もない。誠の神様を呼んで受け入れたら全部消えるね。もう本当は一瞬に消えないと嘘よ。ね。そして本当の誠の神様の自覚が、本当の幸せが、喜びが、安らぎがって湧き出してくる。そして本当の自分が分かる。本当の人生の目的も定まる。本当の生きがいが、喜びが、 いつも湧き上がってくるね。それも自然体の中にそのままで幸せであり喜びであり安らぎでありってね、生きがいも何もかも湧くように生まれ出てくるのよ。このごまたきも今回で28回目になるよね。一回一回全部違うのよね。ここに参加してない人まで含めてね、全部ずっと助け続けてもらって、思いも消し続けてもらって、自覚を大きく深くしてもらって、だんだんと一大循環の姿を感じ取れるように変えてきてもらっているはずなのよ。だいぶ信じられるようにはなっていると思う、みんなね。まだ実感までいかないかもしれないけどね、信じられる心には変えてもらっている。でもだんだんと本当の一大循環の姿の真実がみんなにも本当に分かるようにしてくれる。今回のこのごまたきの後大きく変化する、ね、みんなの自覚が変わってくると思うね。ごまたきの後またいいお話降りてくると思うけど明日の朝のお楽しみで今日はこの辺でありがとうございます。